それでは回答です。失業率でございます。今日の言葉ではこの労働力人口に占める失業者の割合ということで、昨年は日米ドイツですかね、歴史的な低水準ですよという見出しになっております。実際に、アメリカは 3.5%、 ドイツが 3.1%、 日本が 2.3% ということで、失業率はこれは本当に歴史的な、低いという低い水準で、あったということが書かれております。ところでこの失業率というのは株式市場などではよく出てくるお話でして、完全失業率と言ったり出てきたりとか、またはアメリカの雇用統計の際に新規、この就業者の数と失業率の発表があるということで、失業率はおなじみになっております。日本ではこれは内閣府が発表しております景気動向指数、この中に失業率、完全失業率なんですけども、が入っております。この、景気動向指数という現在では先行系列、先行指数が今は1ですかね、11ございます。そして一致するという係数が現在では9個ございます。これで20個ですね。それから遅くなりますよということで、遅行ですかね。後から数字がついてきますよと。ですから実体経済の後から、結果が出てくると、この遅行系、遅行指数が、これが合計今9個ありますから、今29ということですかね。11、9、9の29、このスライドの数字を合わせまして、内閣府が景気動向を発表するということでございます。ところでこの完全失業率はどこに入るかと言いますと、これは遅行系列に入っております。後からついてくる数字になってまして、完全失業率、この完全失業率は逆サイクルと言いまして、指数のが上昇すると景気がこのよく景気が悪くなると、指数が下降すると景気良くなるということで、これ逆サイクルになっております。指数の上昇下落、下降ですね、これが景気の動きと反対になる指数、これを逆サイクルと言ってまして、失業率が高くなるということは景気が悪くなります、失業率が低くなるということは景気良くなるという、こういうことでの逆サイクルという意味でございます。同じような、この雇用に関する統計である、もう一つの大切な数字ですかね。新規求人数。特に学生さんは除くということで、新規の学卒さんを除いて、さらにパートタイマーさんは入れてるということですかね。これはどこに入るかと言いますと、先行系列に入ってます。先行指数なんですね。ですから、これから採用したいという意欲があるということで、企業は、貯蓄ですかね、内部留保などを見ながら、あるいは景気の動向を見ながら、これから新規の方を採用していく。もちろん、新卒ではありませんけども、パートさんやなどを採用していくということは、会社側がかなり自信を深めたということでございます。もちろん新規の学生さんに関しては、これは2年3年かかって研修をして、会社にとってこの大切な大切な宝物ですから、研修をしてから育ってほしいなということですから、非常に長い視点でございます。それに対して通常の中途採用の方は、即戦力といいますか、すぐに会社に貢献してほしいという願いがあります。またはパートさんなども、アルバイトさんなども同じで、もうすぐに会社に貢献してほしいなという願い、つまり企業が今というのを見ているわけですね。ですからこれを先行指数に入れています。それに対して失業率というのは、これが後から入れているのは、非常にこれは先行指数と、それから後の遅行指数で両方挟み撃ちにしているということは、景気の入りと出ですかね、人の流れの入りと出を見ているという、こういうふうな捕まえ方になってまして、これがアメリカの雇用統計の発表でも入りと出ですかね、どれだけの方が就業して働きたいんだと、そして働いている方が何人だと、そしてその方たちが、現在仕事に、どれだけの方がいるか、逆に言いますと、お仕事ない方は何人だと、こういう指標を持って、この先から、それから後から実際にこれを、確認するという、そういう数値をもとにして景気動向が日本では発表されております。 さあ、いよいよ、この新コロナ、新型、コロナウイルスも、非常に蔓延が懸念されてまして、このある業界によりますと、新規の採用、あるいは、その先のことよりも、まあ、今ということで、今の現時点で働いている、方たちを、これからどうするんだというお話もなりまして、まあ、あるいはパートさんやアルバイトさんが、来月はお仕事がありませんよ、または、もし、この店舗ですかね、外食産業ですと、もう早々と3月末に契約の解除を申し込んで4月末にはお店を畳むというところも一部報道ありますから、これは本当に実体経済にこれから非常に大きなダメージがきまして、ここまで傷がつきますとなかなかの心理という状況がありますから、これがすぐに戻るっていう可能性はもうほとんどないわけで、私たちはそんな中でどういうふうにして経済が立ち直っていくかというこの業種ごとのこの矢印ですかね、ここがまず立ち直って、ここがこうなっていくという、これは4つですかね、反発していく業界、まあ、物流などそうか分かりません、それからスーパーなども今本当に活躍してほしい業種です、それから下落したまま横に行く業界、そしてさらに、厳しいなという業界、その3つと、そして逆行高ですかね、テレワーク、働き方、あるいはそういった、大きな国策が変わる中で、活躍が期待されて、そこに本当に多くの方が救いを求めていく、社会が救いを求めていく、まあ、それに供給が耐えられるかどうかなかなか、これが今後の問題だと思いますけども、こういったテレワーク、ただテレワークというのを、例えば会社指揮法などで見ても、あるいは会社指揮法業界地図で見ましても、なかなかたくさんの会社が発見できないわけで、まあ、それだけこの働き方改革という、お話があった中でもなかなかこのテレワークが浸透していなかったというわけでございまして、これがにわかに、この救いの会社業界になりまして活躍してほしいわけですが、供給、つまり会社がなければそれが供給できませんので、これからその会社あるいは別の業種からこのテレワークに参入してくるところが増えてくりますので、まあ、これが本当に時間との戦いですけど、早くこの春4月も間もなく始まる4月1日からの学校または新卒の方の新しいお仕事の職場ですね、こういうところにその状況が改善されていかないと、単に家でいてくださいと、在宅勤務といっても単に自宅待機になっちゃいますと、これ全く経済が動きませんので、そういう意味ではこのテレワーク業界が本当に多くの方が期待しているということでございます。